エンタメ界のケイスケホンダ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。第182回目の配信ですか。はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがらみさん2人が主に映画漫画ゲームアニメですよ。もういつも日の声になったらご覧くださいよ。いや
いやー、先週土曜日、
土曜日
ウッシー来てくれたじゃない。
あー、牛田さんね、
ええ、
牛田智之さんと、あと和橋さんも来てくれましたよ、はいはい、
で、そこにおまけで冷蔵庫マンも呼んで、
実は冷蔵庫マンさんもいたんですよ
もう呼んで、ちょっとね、あの先週配信のやつ、
はい、
で、冷蔵庫マン、10時過ぎると50時過ぎて死んじゃうから帰らしたけど、
はい、
撮ってね、いや、ね、非常に楽しかったですね。
楽しかったですね。
もう牛田さんが酒の勢いでカバンの中からノートを取り出してきて今まで抱いた女の話を一人ずつ
ジェームス・ミキみたいに
一人ずつ克明に話しつつそれを和橋さんがほうほうと言っているあの絵面ね、
締まりよし、
あれはもうね、娘さんや奥さんには見せられない絵面だったね。牛田さん超下水よな。
どこまで言う本当のことを言った方がいいと思うそんなことはなく、今までねご覧になった映画をちゃんと記録してるっていうところがして、ああ懐かしいですねっていう話を、はい、これ冷蔵庫さん出てますよみたいな話とか
そう
こんなの出てますよ下手したら
えみたいな、
仮面ライダースーパーワン下手したら出てますよ
っつってえみたいな、ね、この横で北京ダック食ってるおっさんがみたいな
そう
出てるって
北京ダックね、え、だってあれ3時間半ぐらいだじゃないですか、何やかんやで話が盛り上がって、3000円ぐらいでしたもんね。
3000円だったね
北京ダック2人前プラス3000
円切ってたよね、厳密に言うと
2970円ぐらいでした、
ね、うんうん、素晴らしい
素晴らしいですね、はい、そこね、また行きましょう、
はい、会食場所にしましょう
会食場所でね、
はい、
うん、ということで、
はい、
この間コラボ会をね、
はい、
またお聞きいただいたわけですけれども、はい、ちゃんまつさん、ちょっとご相談なんですけど、
うん、
この間僕誕生日を迎えまして、
はいはい、
アラフォーですか35になったんですけど、うん、35過ぎると、
はい、
不意にうんこ漏れそうになることはありません？
まあそれはもう宿命だからね。
やっぱ宿命なんですかね、いや僕もギターの先輩のコウスケハラスメントさんっていう人とかからちょいちょい聞いてはいたんですよ。
コウスケハラスメントさんなんかもうあれずっとうんこ漏らしてる人だよ。
コウスケハラスメント師匠とかから、いや、35過ぎるとマジでうんこ漏れるよって言われてたんですけど、そんなことねえだろ
軽い感じで言うよね。
いやいや、そんなことねえだろって。兄やんだけだろと思ってたら、ほんとっすね。
漏れた。
この間、トークイベントの時に、ミルクブレイクの日に、僕ちょっと遅れて入ってたんで、うん、やべえやべえと思って、うん、でもトイレ行きたいと思って、やべえやべえと思って、池の上駅のトイレ入って、用を足したんですよ。うん、で用を足す時に、時々不意にプッて出るじゃないですか、ガスの方が後ろから。
おしっこ
と一緒に、はいはい、おしっこと一緒に後ろからもプッて出る時あるじゃないですか。
は
い、
まあ、オフィシャルでね、おならをしていいところだね。
オフィシャルでおならをしていいところなんで、うん、だからいつもの感じで、前から、お小水を垂れ流しながら後ろがプッて出そうとしたんですよ。うんうん、そしたら、ピュルってなっちゃって、あれあらと思って、あらでもこれは出たと思ったけど出てない時もあるしなと思ったらじんわり冷たくなってきたなーと思って、
うんこ漏れちゃった。
トイレに、個室の方に駆け込み、後処理ですよ。
あ、新庄さん、年1、2回あります今後これ宿命です。
宿命なんですかね。
でそれまだそこでね、ちゃんまさんそこまでね、たどり着けてないけど、
はい、
40を超えると、
はい、
うんちは年に 1,2 回漏らすんだけど、四十を超えるとおしっこも年に 1,2 回漏らすら
しい。あー、残念です。
うん、でだんだんちょっとずつこう打率が上がってくる。
残念ながらおしっこの方は年に 1,2 回でも漏らすまないです。
もう漏れてんのかよ。
現に 2,3 回はありますね、やっぱ年間ね。
もう漏れてんの。
だって僕高速バス乗った時にやりましたからね。
おしっこってだって1回出たらもう止まんないじゃん。
どこからも逃げられない、こう四方固められた状況で。
だってちょっと出すってできなくない？
ちょっと出すってできなかったんでしょうけど
全出しなの。
いや、
高速バスで全出しなの。
半分ぐらい出してだチンコにタオル押し込んでですよ、それに使用済み油を吸わせる感覚で。
最近でしょそれ。
いつだっけな、2年前ぐらいかな。
マジで、
いとこの結婚式で帰ったかなって時に、その戻りで大阪から東京に向かってくる昼バスで、
うん、
どうしても渋滞に巻き込まれて、うん、トイレ行きてえなーと思ってから2時間ぐらい経って、
うん、
どうしても無理だと思ってそういうあの廃油処理パックみたいな感じで
タオルを股間に当てがって染み込ませた
んだ。股間に突っ込んでそれに染み込ませながら
やべえな、
漏らすっていう。
それどんどん増えてくるよ今後。
その後1時間ぐらいトイレにたどり着けませんでした濡れおしめおむつをこう
最悪だ状態で隣のやつ最悪だね。
絶対くせえなこいつって思われてたんですけど、もうしょうがない。
だからそういう感じでどんどんうんちも漏らしていきます今後。
なるほど、
はい、
おむつっすね。
もうおむつですおむつです。
おむつ生活の始まりっすね。
藤子不二雄先生の話なかったっ
け、はい、なんですか
藤子不二雄 A 先生。
A 先生、はい、
A 先生晩年はもう、はい、晩年だからこそみたいなとこもあるけど、
はいはい、
座銀にやっぱ通ってて、
はい、
でお酒をたしなんで帰る時も、
はい、
もうあのいつ何時襲ってくるかわからないし、それをもう止められないからっていうんで、
はいはいはい、
自分から おむつをして飲みに行ってたらしいから
です。ああ
素晴らしい。楽なんだ
やっぱり。慌てなくて済む、
うん、慌てないっていうよりももう出しちゃう
から
、うん、もう出す前提でおむつしてから遊びに行くらしい、
は
い
は
い、
ああ
いいよねそこまで行けるとね。
そこまで割り切れるといいですよねでも逆に出せって言われたら出せないもんじゃないですか。
いやでもパン膀胱パンパンになってたら行っちゃうでしょ。
膀胱パンパンになったら行っちゃいますけど、うん、例えばなんかなんですか、ちょっとダイビングとかの海でこうスキューバ体験みたいな、そんなに深く潜んないですよ、
はいはいはい、
でもちょっとその辺で、はいはいはい、あの沖縄とかで、
はいはいはい、
その辺サンゴ礁でバシャバシャやったりできる体験やった時に、はいはい、トイレにもし行きたくなったら、もちろんあのおしっこの方がいいですよ、
うん、
その場でして大丈夫ですって言われるんですよ。
あダメだね。母なる海になんてことを。
そうそうそう。で、あ大丈夫なんだって思った。いやそれなんか全国的にそうなのか僕知らないですけどその場ではそう言われたんです一応言っておきますと。うん、
その全員ダイバーさんが出てきた海を知らないね。
いいですよって言われたんで、じゃあいいんだと思ってザバーって入って、
うん、
果たしてしたくなったんですよね、
うん、
その時にじゃあやっちまおうかと思ったんですけど、なかなかできないもんです
よ。ああまあそれはそうだ、うん、それはそうだよ、ね、理性が邪魔をするよね。
すっげえなんかいるのに出てこないみたいな、
うんうん、
結局僕そこでできずに、
できない
我慢したまま船に上がって、船でむっちゃしたくなりました。
その時は漏れなかった。
早く水の中に下ろしてくれと思って。
その時は漏れなかった。
いやどうしたのかな、もう覚えてないですね。
覚えてない。まあ、前にいた卒業生ですげえ普通のやつなんだけど、
はいはい、
趣味が、
はい、
朝来る時におむつをして、
はい、
満員電車の中で、
はい、
綺麗な女の人の後ろについて、
はい、
あのおしっこをすることなんだ。
ド変態じゃないですか。
そうお前何言ってんのと思って。それ以外は全然普通なんだよ。で朝起きたらまずおしっこ我慢するとこから始まる。おむつをして1秒でも早く出るんだって。で綺麗な女の人の後ろに行けそうなところのタイミングまで、うん、こう自分を鼓舞してって真後ろでジャーッとするんだ。すげえなお前って。
そこらの痴漢より立ち悪いですよね、うん、
で駅で降りてちゃんとおむつ取って全部自分で綺麗に拭いて、うん、でそれで燃えるゴミで近くのコンビニに毎日捨ててる。
コンビニ
最悪だお
前。コンビニ
だ。まあね、うん、漏れちゃうんだよやっぱり。
漏れちゃうんですね、うん、
気をつけてください。
はい、
はい、
膀胱の方に関してはちょっとね、はい、最近はあのお医者さんの厄介にもならずに済んでるので、は
い、まあ、アナルもだいぶバカになってきてますから。
夏場は大丈夫なんですよ、はい、汗で出ちゃうから、
はい、
肝心なのは冬ですね。またちょっと寒くなってくると、
うん、やばいですね。
やばい。
それにプラスアナルですから、もうアナルガバガバ、
アナルも
アナルもガバガバですも
ん。おむつ、いいおむつ、
いいおむつ
教えてください。
アテント
ね。じゃあのアマゾンで、
はい、
探します。
はい、買ってください。
ありがとうございます。
はい、
ということで、
はい、
今回は、
はい、
素晴らしい映画に出会ってしまいました。
エアマスター。
エアマスターじゃないです。
エアマスターじゃない。
エアマスターじゃないです。一応ね、今回はね、この映画をご紹介したいと
思
います
。はい、
というわけで今回のテーマ、俺たちのカメラを止めるな、
はい、
です。
はい、
この映画僕この間見に行ったんですよ、
はい、
前もちょろっと行ったかもしれないですけど、行ったらトイレの列並んでたら、
はい、
知ってるおじさんが出てきたんですよ、
はい、
冷蔵庫マンさんだったんですよ。
お、
同じ回に冷蔵庫マンさん、
よかったね。
そして、
はい、
その次の回の入場列に並んでいたら、はい、前の回が終わって出てきたおじさんがいましたよ、
はい、
もじゃもじゃのおじさんが、は
い、誰ですか。
チャンマス2018さんです。
まさかロビーであると思わなかった
ね。関係者が3人が一堂に会すっていう、うん、同じ回と前の回で、うん、びっくりしましたよ。それぐらい業界が騒然としてるわけです、この映画に対して。そうですね、冷蔵庫マンさんも知り合いの芸人さん2人あったって言ってました。その場所で、
あ、その場所でね、
その場所で、
はいはい、
うん、
どういう映画ですか。
これがねすごいんですよ。
お
う、どういう映画かっていうと、
うん、
まあね、なんだろう、自主制作映画みたいな感じでゾンビ映画を撮ってるんですよ、
はい、
監督が最初の方わーとか結構ね、うん、切れたりとかしてるんですよ。これどういう映画なのかなって思いながら見ていくと、あ、こういう映画、ゾンビ映画を撮ってる人たちなんだなみたいな感じです、
はいはい
はい、そしたらそのゾンビ映画を撮影してる撮影現場に実際にゾンビが現れてしまって、
はいはいはいはい、
で本当にその撮影隊が襲われちゃって、
はい、
大パニック、
はい、
みたいなことです、
はい
はい、大丈夫ですかそれで。
大体合ってます。大体合ってます
っていうね、
はい、
っていう話で、あ、まあ正直帰りたいなって思う敵の映画なんですよ、最初の方。
ですね、
はい、
その、まあ、最初そのゾンビ映画を撮ってるとこにゾンビが襲ってくるシーンがワンシーンワンカットでやってて、
はいはい、
37分、
37分からですね、はい、
帰りたいなと、
帰りたいなと、いつまでこれを見せられてるんだと。
ちょっとねすごい難しい話なんですけど、
はい、
まあ、これ演舞ゼミさんのなんか、
はいはいはい、
演舞ゼミさんって学校のワークショップ、
そうですね、お芝居とか、ね、その演技、舞台とか映画のね、はい、映像スタッフさんを養成する学校です、ね、
のワークショップから作られたみたいな感じで、うん、
はい、
まあ、ぶっちゃけ、はい、その最初の方の37分も、
うんうん、
学生が作った作品にしては、
うん、
面白い、
うん、
けど、
うん、
お金を取って見せるレベルではないんです、
うん、
で私も学校やってますけども、今まで一度も映画館でやったことあるんですけど、はい、発表会を、
はいはい、
お金を取ったことはないんですよ、
うん、
それは単純に、
うん、
取れないからなんです。
クオリティ的に
クオリティ的にもそうですし、うん、まあそうかな、クオリティでも、まあでもとはいってもいろいろ事情はあるだろうから、うん、例えば会場代とかさ、そういう意味合いで、はいはい、お金をもらわなきゃいけない場合もあるだろうけど、でも、
はい、
おこがましいと、
うん、撮ることが、
うん
うん、
でただこの37分も学生映画にしてみればかなり出来はいいのよ。
はいはいはいはい、そのね、
うん、
最初の37分間も、
はい、でももう帰りたいの、
うん、
もう帰りたい、ああ、ごめんねからと、
はい、
ああ、ごめんねからと、
うん、
で、ああ、やっと、ああ、なんかエンドロールなので、
僕もそうでした。
ああ、でもこれはちょっともう怒り案件だなと。
怒り案件だなと。誰だこの映画面白いって言ったやつ。
誰だと。
誰だと。
誰だこれ。
責任者出てこい。
責任者出てこいと思ってたら、エンドロールが終わったら、
はい、
なんか1ヶ月前みたいなテロップが入って、
はい、ありますね。
なんか再現映像みたいなのが始まるじゃないですか。
始まりますね。うん、始まります。
でなんか、ああ、エピローグか。と思って、
うん、
まあ、2、3分ぐらいあってまあいっかと思ってたら、
うんうん、
なんかね、ここから話すこと
は
ネタバレになるんで、
はい、あら、
い
いんですか、
見てない人は、
はい、
止めてください、
止めてください、
ええ、
でこれから見ようと、少しでも見ようという気がある人は止めてください、
ええ、基本的にネタバレとかは気にしないんですけど、これ本当ネタバレになっちゃうんで、
はい、この完全にこの映画の面白さを損なってしまいます、
損なってしまいます
ね、しかも恐れがありますよ、損なってしまい
ます
見た方はいいです、
ええ、で予告もねその辺の話してるから、うんうん、できれば削ってもらいたいんですけど、
はい、
いいですか、いいですか、
ちょっと待ってください、正直最終的な結論として、僕この映画むちゃくちゃ面白かったんです。
あ、面白かったです、
ね、なんで見てほしいです、
見てほしい
です、ね、で見てないという方でそんなに面白いなら見てやろうかなっていう方は止めてください、
はい、
はい、後半から聞いてください、
はい、
後半から聞いていいのかな、まあいいや、はい、とりあえずこの前半の一番カメラを止める中の一番のここから先はちょっと、
ダメ、
うん、一旦止めてください、はい、 じゃあお願いします。
はい、はい、ということでそこから再現映像が始まって、
再現映像が、
はい、エピローグが始まるじゃないですか。
始まりますよ。
エピローグじゃなくてそこからが本編だった
んです。そうなんですよ。そうなんです。
でこのカメラを止めるなっていう、うん、この出来の悪くはないか、
うん、
まあ、あのインディーズのゾンビ映画、
はい、
をどうやってどういう経緯で作ったのかっていうドラマが始まりだすじゃん、うん、
メイキングっすね。
そうそうそう、いわゆるメイキングが始まりだす。
メイキングが始まるんです。
そこが、
うん、
面白い。
まあ面白いこの構造ね
何がどう面白いのかっていうと、うん、はいはい、まあ人間関係上のなんかね、うん、話とかも当然入れてきてはいるんですけど、うん、その最初の37分で見た時に、
うんうん、
あれって思うポイント、
はい、ツッコミどころみたいな、もやもやする
もやもやするポイントが
いっぱいあるんですよ。
全部裏側ではこうなってましたって、うん、全部振りだったんだよね。
そう、それをね全部解説というか見せてくれるんですよなぜあの時こんな、あれちょっと今不自然な会話じゃなかった、うん、みたいなところもあるんですけど、
あれね、あれね、
そうそうそうそう、
あらこんなところに斧がね
そうそうそうそう、
あれはね名台詞だったね。
うん、あのラッキーだわみたいな、
うん、あらこんなところに斧がついてるわ
そうそうそうそう、
もう含めて、うん、全部ネタバレというか、
うん、
あのじゃ あれなんだあるシーンでいきなりカメラが地面の上にポンと置いてあって、はい
は
い、
そうですね、うん、
しばらくそのまんまなの、
そういうあの斬新なカメラアングル、
そう、うん、なんだこれと思って、
うん、
もう見ててさ、うん、これ止めりゃいい、な、何これ、なんか失敗したのかなと思って、うん、まあそっか、うん、でももう止めらんねえかと思って、
うん、
にしても置き方あんだろうと思って
斜めのね、半分ぐらい地面です
からね、にしても置き方あんだろうと思ってたら、うんうん、案の定その実は裏側ではカメラマンが腰痛で動けなくなってたっていう、
はいはいはいはい、
でそっから先は亀足の子がずっと回してるっていう、
ひっつかんでね、
急
遽交代して、うん、とか、
あとは何かあります、
あと何かあります、いやだからすごい最初の方とかその監督がめちゃめちゃガチ切れてて、あこの人頭おかしいんだろう
な、そう頭おかしい感じの切れ方するもん
ね、最初やってるのが実は全部演技で、本当はすごい緻密に考えて、次どうなってる、次どうなってる、あ次台本こうなってる、こうなってるみたいな、すごい周りに気遣いながら一生懸命回してるっていう。でもカメラのフレームに入ると
そうそうそう、
その役でやってるってい
う。最初のガチ切れのさ切れ方はさ、なんか本心じゃん。
そうそうそうそう。それもなんでそこまで切れないといけないんだろうみたいなところも、その舞台裏を知ってるとすげえ面白かったり。
主演女優がなんかわがままなんだよね。
わがままだし。
これやんなくていいですかって
。その男の俳優の方も。若手のくせになんかすごいいろいろ口出してくるし、
それに対してまずその役としてぶち切れるんだけど本心が入ってるもんね、
本心で入ってる。でそれで横で見てるあのー、ね、助監督じゃないですけど、スタッフさんもあこれアドリブ入ってますって解説したりとかしてるのもいいですよね、うん、でこれ結構出てる人とかほぼほぼ無名というか、
はいはいはい、
監督も含め全然この人が出てるから見に行こうみたいな人多分おそらく一人もいないのじゃないかなと思うんですよ。ただ僕はこの、あの監督の奥さんをやられた朱浜さんっていう方は
事務所の先輩でしょ
事務所の先輩なんです。
よかった、あの人
イーピン企画の、はい、
すごいよかった、
この人
イーピン感あるもんね、
イーピン感ありますよね、なんでちょっとねこれ僕も個人的に朱浜さんすごい最高でしたよって、うん、ツイッターで言ってきましたよ。
ああ、いいじゃない。いいじゃない。
これ本当に評判よくてね、代表作になると思いますだから。
この市原くんは俺知ってる。
あ、そうなんですか。
うん、市原くんっていう
あの浜本さんっぽい人でしょ。
そうそう、AD 役の子。
AD のゾンビになっちゃう子ですね。
そうと、
はい、
あとなんだっけ、ちょい役だったけど、
はい、はいはい。
あれ、あ出てねえな。
ここには載ってないですか。
メイクの元のメイクの子。
はいはいはいはいはい。あの。うん、頭にヘアバンドを、
ね、そうそうそうそうそう、
はい、
その人はちょっと知り合い。
ああそうなんですね。
うん、ちょっと出てきて笑ったけどね
知ってる人いるっていう、うん、
まあまあ別にね、
朱浜さんとかもこれがの前は代表作が、エスティティックは TBC の、 あのナオミオになる
人まあまあそれはそれでいいけど、
そう、あのナオミキャンベルにエステ行ったらなってるっていう、
うんうん、
娘さんの役がほぼ
ほぼ代表
作だったのが これに変わりましたね、完全に。
これは面白かったね。
うーん、
何がすごいってバーフバリ感が最後の方ちょっと
あ
った
。そうなんですよそれバーフバリ感ね。
バーフバリ感、バーフバリ感はあったね。
バーフバリ感完全にありましたね。この監督の人、浜津さんっていう方が、これ僕なあの年齢見てびっくりしたんですけど、僕のたった2個目なんですねこの存在感、
いやすごかった
よ。心意気、そしてバーフバリ感、
バーフバリ感で、なんか俺最後ふと思ったのがさ、やべえと、
はい、
これ霧島に並びそうな気配がしてると思って、
うんうん、やってることはほぼ霧島と同じですよね。ただ僕の中では霧島は軽く超えてます
俺霧島には結局 1.5 ゲーム差までは来たかなって感じで、
ポーンって超えましたね。あー、こっちの方がシンパシーあるっていう、
結局これ舞台裏でワンシーンワンカットで撮ってるから、
はい、う
ん、
はいはい、
グダグダなんで、グダグダっていうかもうドタバタなんだよね。でその辺のドタバタ感ってさ、多分その、うん、お芝居とかのドタバタ感とかと一緒じゃん。
そうですね。
っていうところで新庄君とかシンクロ率は高いと
思う。そう、だから結構もともとこれ舞台とかだとよくある話で、この正松とゴーンっていうスタイル、あの三谷幸喜
の同
名の作品もありますけど、
はいはい、
この舞台を上演しているそのバックステージものみたいなことで、いろんなことが舞台上でトラブル起こってるけど、あ、この舞台の幕を下ろすわけにはいかないっつって裏でいろいろな人が、そうそう、うわ頑張るっていう、
で最後に終わるっていう、
はい、最後めでたしめでたしまで行くところのこのドタバタのスラップスティックコメディにするっていうのはもともとよくある手法ではあるんです。僕この間見た舞台でもそうでしたし、結構あるんです。
で映像で正松とゴーンは初めてみたいな気がする、
うん、そうですね、
うん、
うん、だからそこはね、逆に昔から舞台だとあるのに映像で見たのは初めてだったんで、うん、新鮮だなと思いましたし、で結局上田監督もあの三谷幸喜の正松とゴーンを元ネタにしてますっていうのは言ってるんです、まあ、言ってはい
る、うん、でもね多分ね、
でもこれね舞台でもやれますけど映画だから面白いんだろうな、面白
いみたいなのもあるし、うん、で結局まあ言っちゃ悪いけどさ、演舞ゼミンさんのあれじゃない、
うん、
で多分上田この監督さ、うん、学生使ってなんとかこういうの撮ったんだけど、
はいはい、
無理だって気づいたんだよ面白いもの作るっていう
の、あ、
でもうどうしてもアラが出ちゃうし、はい、ツッコミどころが出ちゃうから、はいはい、それを多分逆手に撮ったんだと思う。
はあ、なるほどね、うん、最初の映像ね、
そう、
はいはいはいはい、
あれもクオリティは高いんだけど、学生映画からしてみれば、だから多分、まあ、その辺はね、
はい、
あ、多分ちょっとやってたんだなっていうのは分かる。学生映画の限界が分かった上で、
はい、
それの裏側を見せちゃおうっていうことでしょ、
うんうんうん、はい、
素晴らしかったですね。
これね、
最後のみんなでピラミッドしてるあたりとかね、
あそこね涙出そうになりました
ね。もういや俺は泣いてたね。
泣いてましたか。
俺は泣いてた。
あそこね、
ウッシーも泣いたらしいけど、
あ何が、あのそん、まあ、要はそういうことなんですけど、何がいいかっていうと、ものすごい映画愛がねそこかしこから溢れ出してきてるんで、
うん、
最後の最後になると、最初のなんか37分見てるときはなんだこれと思ってとかけっとか思ってるんですけど、こういうこの人たち本当に映画好きなんだなっていうのが ね
見る
みんな愛おしくなります
ね。見てる途中で180度評価が変わるっていうのはなかなかないね。
なかなかね、だから最初がつまらなければつまらないほど、イライラすればするほど後で跳ね返ってくるっていう。
あ、完全に騙されてた
ね、その騙され感の気持ちをさ、
完全に騙されてた。
これ似たような感じだと、僕はあの内田健二監督の、アフタースクールっていう映画が
持ち上がって、あれもちょっとね、
大泉洋
とか、お芝居のあれだもんね。
そうそうそう、とか、あれ誰でしたっけ、坂井正人さんとか、
うん、鍵泥棒のメソッドとかそういうあれでしょ
そうそうそうそう、が出てるやつなんですけど、あれもなんか前半で見た映像の、あれはあの佐々木蔵之介視点で見てて、うん、ああこういうことなんだなみたいな、事件がいろいろ起こってってははーんみたいな風に思ってたら、実は裏返すと全然違う意図があってやってたことなんで、
はいはい、
で最後までもう一回あの A 面 B 面みたいな感じで、
ね、そうそうそうそう、
同じことやってるんだけど視点を変えてみると全然違う話だったみたいな、そういう騙されたっていう気持ちよさは同じものを感じましたけど、でもやっぱこっちの方が抜群に面白かったな。
あのね、一応だからコメディじゃ
ん、うん、
最終的にはコメディだから全然、うん、そのな、俺悪口じゃなくて、
はい、
全然笑えなかったのよ、
はいはいはい、
なんでかって言ったら、
うん、
リアルだから、
うん、
リアルすぎて、だってあるあるしかないじゃん、
は
い、
あるあるね、
あるあるしかないから、
はい、
もう全然あるあるあるあると思って、
撮影現場あるあるってこと
ですか。撮影現場あるあるでもそうだし、
はいはいはい、
なんか、うん、わかんないけど こういう仕事というかさ、
はい、
あのこういう、まあ、なんかあの表現する仕事みたいなことをやってる人は、
うん、はい、
やってる人もしくはなんかやりたい人は、
はい、
あのちょっと一回見た方がいいですね。
これね、
憧れてる人もね、一度見てもらえば、あ、裏側はこういう感じなんだっていう、
映像業界ね、
うん、なんかよくわかると思います。
そうなんですよね。でもこれなかなかチケット取れないじゃないですか。
なんでそんないきなり反則コーナーみたいにな
ってる。僕見に行った時にあの新宿ケースシネマってとこでしかやってなくて、はい、あ、一応3巻ぐらいあったのかな、関東で、うん、あったんですけど、池袋シネマロサは、うん、夜の1回しかやってないとかあったんで、うん、行ったんですけど、僕たまたまこの日見に行った日に午前中の早い時間に仕事が終わったりとかして、うん、で当日券並んで買われたんですけど、うん、夕方の会で買えたんですけど、うんうん、なかなかその時点10時ぐらいの時点で14時40分の回の行列がそのビルの3階から1階まで行列できてたんで、うんうん、なかなか。でこの間僕人にあのおすすめしたらあのフラッと行ってみたんですけど全然チケット取れません
でした。でも増えたでしょ、
関数は ね、
増えましたね。関数増えたし、あの、うん、あれ渋谷のあそこであ
のユーロスペース、
ユーロスペースだってあそこで予約できるから、
うん、そう、予約しないとダメなんですけど、当日行けば見れるものだと思って行っちゃいましたとか言われて、
うん、
調べろよ。
だ予約できるんだから、まだなんかこう1日2回行くっていうようなことはしなくて大丈夫になったじゃん。
う
ん、
そうですね。
でも多分もうちょっと増えるよこれ。
で大宮とか、うん、あの川崎のチネシタでもやってるみたいなんで、うん、そこだとちょっとあの回数も多いみたいなんで。
うん、キネチッタだったらね、
うん、なんとか
席数も多いから、
うん、でね、2回目、1回見た半券を持ってると次1000円でもう1回見れるっていう、ね、
そんな他の映画館でも大丈夫なの？
らしいっすよ。
すげえな、うん、まあ
だからよくある映画館の独自のその割引のルールじゃなくて、うんうん、この映画がキャンペーンとしてやってるルールなんで多分大丈夫、
大丈夫な。
でもう1回行きたいんですけど、事前予約だと多分それが効かないんで、
あ、そっか、
結局並ばない
で、並ばないダメだね。
っていう、
まあ、なんかお芝居でよくあるやつ
だ。でもこれ見に行った時に監督とか舞台挨拶終わった後にね、うん、ちょっとミニ舞台挨拶みたいなのがあるんですけど、うん、これパンフレット買ったらサインとかしますよ、
う
ん、みたいな。
あったあった、押し込みたかったんだ
よ。そうそうそう、
あれ始まんのと思って、なんか立てねえじゃんと思って。
そうそうそうそう。で僕、まあ、ちょっとその時、その日ちょっと時間あったんでパンフ買って、
うん、
サインもらいましたよ、
はい、
監督に、
はい、
うん、でね、ちゃんとあの感想も伝えて、いやちょっとね、最初の映像の時にあのもやもやもやもやしてていっぱい突っ込みたかったんですけど全部解決してくれて本当に良かったです。でカメラマン役のあのほら腰の悪いカメラマン、
腰の悪い人ね、はい、
その人もあ、お疲れ様でした、
はい、
って、
はい、
いやあそこね、転んでるところとかあれ本当はどうなってんだろうと思ったら、最後のあのメイキング、マジのメイキング出てきた時に、
エンド、最後の本当のエンドロールがマジメイキング
なんですね、うん、マジメイキングなんですね。マジメイキングの時にカメラマンさんはこれ置いて紙コップで水飲んでる、
一休憩入れてる、
一休憩入れて、
一休憩入れて、
あそこあの映画中だとすげえ腰やって本当に大変だったのに、あの本当の撮影だとカメラマンさん水飲んでたんすねとか言ったら、いやそこ泣けるでしょって言われて、あれそこ泣けるとこなのかなって思ったんですけど、僕後でよくよく考えたら本当にそのシーンワンカットで撮ってるから、カメラマンさんが水飲めるタイミングってそこしかないんです
よね。そこしかないよ。
だから本当にほぼ命がけでやってたんだなと思うと、あ、それでそういうことだったのかと思って、
あれが分かんなかったん
だよ。
あ、そうそう、あそこ回収してなかった。そこのシーンのとこでさ、
はい、
血しぶきがレンズにかかってさ、
はい、
拭くじゃん、
拭いてましたね、うん、
で俺はもうあそこで怒り浸透だったんだ。
はいはいはいはい、あ、浸透ですか、
うん、
僕はそこで、あ、そういうことなのかなって思いましたけどね。
何、どういうそういうこと、どういうこと
って、そのワンカットムービーでいろんなアクシデントが起こってるんだけど、
あ、じゃあ、じゃあ最初に見てるとき、
はいはいはい、見てるときね、はい、で後で解説すんのかなと思って、
だそこは拾ってないよね。
あ、そこで、そう、そうですね、楽屋裏パートでやってないですけど、あれは僕の回の舞台挨拶で言ってましたけど、うん、あれ、ま、ガチアクシデントなんですって、
うん、
台本にないんですって、
うん、
本当に血のりがブシャッとかかっちゃって、
うん、
しょうがないから拭いたけど、あそこはちょっと台本にない部分だったんで、
そうなんだ、
マジのドキュメントです
と。そうなんだ、うん、なんか
あそこだけはちょっとそ回収パートでも出てこなかった。
なんか CG でうまくやったのかなと思った。そうなんだ、本当のアクシデントなんだ。
本当のアクシデントなんです。
じゃあ止めろや。
止めれなかったんです。
止めろや、そこちゃんと撮ってるんだから。
で、あれも含めて、あの本ちゃんで使ったパートも含めて6回やったそうなんですけど、うん、一番良かった回を使ったと。だからあそこの血しぶき飛んでくるところだけはガチアクシデントだけど、それも含めてライブ感があったん でそこはちょっとしょうがなく使いましたみたいな。
なるほど、そういうことね。あ、はい、いや面白かった。
面白かったですね。もう一回見て、もう一回見てこの全部の顛末を知った上で、もう一回最初のあのイライラする37分間
は見れるね。見れるね。
を見たいなと、
うん、もう一回見たいね。
思いますね。
いいよね、スタッフがね、はい、腰痛持ちのカメラマンと、
うん、
あのなんだっけ、軟水しか飲めない録音
マン。その録音マンの役の役者さんね。
う
ん、
そうそうそう。
うんうん、
あとアル中の
あいつなんで出てったんだろうなって思っちゃう。
ゲリっていう心情くん状態。
そういうことですよね。
あとアル中
の人ね、うん、いましたね。全部振りが効いてるんですよね。
そうそう、
うん、ただある意味すごい舞台的ですし、ですけど映画としてちゃんとまとまってるっていうところがやっぱすごいなと。
邦画これ来るな、うん、この邦画では多分下手したらこれ1位かもしれないよ。
なんか賞レースでも来ますか？
賞レースは乗らない。
賞レース乗らない、
うん、には全く乗らないけど、はい、多分わかんない、年末ランキングとかはみんな多分1位とかにするしかねないね。これを
それはもうね、これ僕の中でもかなり高いです
ね。かなり高いね。
かなり高いですよ。
はあ、
うん、だって半年上半期ランキングとかしたら、下手したら僕はこれちょっと行ってしまいますよ。
行ってどっちに行っちゃうんだよ。1位に
突き抜けてしまう。
突き抜けてしまう。それはわかる。
バーフバリもあったし。
ああそうか、
洋画だとバーフバリもあったし。
バーフバリはちょっと一回置いておいて、うん、バーフバリはこっちに置いておいて、うん、
これもちょっと置いとく枠になりかねないです。
バーフバリはちょっとグリーン席に
行ってもら
って、グリーン車に行ってもらって
年間シート、
うん、
はい。
いや、これはかなり面白かったね。
かなり面白かったですね。
で、だからなんかおかしいなと思ったんだよ最初。お客さんがさ、まあ、
はい、
昼の会だっていうのもあったけど、おばさんが多かったから、
お、はいはい、
これってだってゾンビものだろうと思って、
うん、
まあ、暇なおばちゃんたちかと思ってたら、うん、なんだよこれコメディじゃねえかよと思って。あ、そういうことかと思って。
結構温かい笑いに包まれてる感じでした、
うん、
僕らの時もね、割と押し殺、あの割とクールなお客さんが多かったのか、そこまでドッって感じじゃなかったんですけど、クスクスはすごい来てて、で最後みんな出てくる時、ああ面白かったねーみたいな感じだったんで、非常にあのお客さんの反応は良かったですよ。
いやー、これは本当面白かったな、うん、裏切られたもん。
裏切られましたね、うん、まだ邦画ってあるいけるんだなって思いましたね。
いけるね、
まだ底力あるんだなって思いました
。いけるね、
捨てたもんじゃ
ない、まあ、いやだ、アイディア勝ちだよ。
アイディア勝ちですけどね、うん、今の邦画はこんな面白いぞっていうこと
で見てほしいですね。でも全然話、そうですね、ちょっと話変わっちゃいますから、はい、あれも面白かったですよ、万引き家族も。
あ、万引き家族僕も見ましたよ、良かったですよ、これ
万引き家族、あれさ、
はい、
悪役でさ、うちらリリー・フランキー見つけたじゃん。
見つけたっつうか、まあ、うん、そうですね、
いいのがいるっていう、
いいのがいるっていうのは、
まあ、今回さ、
はい、
リリー・フランキーからスーパーリリー・フランキーになってない？
スーパーリリー・フランキーでした。スーパーリリー・フランキーでした。
その悪役はさ、直接手下してないけど、あんまり、
うんうんうんうん、
ジジブリ飲ましてるぐらいじゃん。
ジジそうですけど、
今回はね、
今回これね、
かなりのスーパーリリー・フランキーだったね。スーパーリリー・
フランキーでした。これもう日本有数ですよ、これ。
日本有数
にかかるでしょ、確実に。これ
小悪党ぶりを全力で発揮してたもんね。
もうなんかね、一言一言がね、カバン
持って走ってたじゃん、なんか。
そう万引きね、
万引き
おじさん。あのパチンコ屋のね、
そう、うん、
はいはいはい、
爆笑しちゃったもんな。
最高ですよね。いやー、これね、僕一人で見に行きましたけど、マジで最後暴露しそうになりましたね。後半なんか裏切られるみたいな話があったじゃないですか、その口コミで、口コミというか、その事前情報で、
はいはい、
実はこれもまあネタバレになっちゃうんですけど、誰一人家族じゃなかったっていう。
ああ、まあまあ、
まあ、おばあちゃんと松岡茉優ちゃんだけ本当 の、 あのおばあちゃんと孫でしたけど、
まあまあまあ、まあ、そこは別にあんまり、
牛田さんも言っちゃってましたけど、そこは最後あの息子がね、
うん、
まあちょっといろいろとバレちゃって、
うん、
でお父さんも一回捕まるというか、まあね、
うん、
まあ、ちょっと 離れ離れになったあと、うん、ちょっと一日だけあの息子を引きとあの家にね、
うん、
寄らして、
うん、
カップラーメン食って、うん、一緒に寝て雪だるま作ってみたいなあるじゃないですか、
うん、
あの日の夜にボソッと、
うん、
俺あのお父さん父ちゃんなおじさんに戻るわって言うじゃないですか、
うんうんうん、
あそこブワー来ました
いやそうなんかその前のさなんか子供からさあれもしかして俺置いていこうとしてたみたいな振りがあった時
にああうんありましたね、
うん、うんって言っちゃってるあたりがうんって言うなよと思って
もうでもあそこ嘘つききれないでしょ嘘
つききれないからね、
うん、
置いていこうとしてたし
実際ね、
うん、
でもそれを正直に言ったことによっ て、
うん、おさんに戻ると
おさんに戻るわ
おさんに戻るでもあれバス最後ねバス
あとバス追いかけて走るじゃないですか、うん、あそこね
ドッタドッタドッタドッタスーパーリリーフランキーが
俺たちのスーパーリリーフランキーが
スーパーリリーフランキー
涙が止まらねえっすよあそこ
で最後あれだよね、うん、あの
家族になりたかったわけじゃないですか
そうそうそうそう
で最後そして父になりたかったわけじゃないですかそうそう
そう父ちゃんって言ってるよなあれな
父ちゃんって言ってるしそしてそして父になるって小枝さんですか
そうだよソシパパは
ソシパパじゃないですかそして父になるの続きもんとしてこれがあるとしたらもう
だ誰も知らないの要素も入ってるし、
うんうん、入ってます
ね海よりもなお深くの要素も入ってるし、うん、全部入ってんだよ
全部これだ
これだオールスター
ザ・これだ
ザ・これだオールスター映画
これだスーパーこれだこれだドリームトーナメント
ドリームトーナメントそう
これだドリームトーナメント編ですこれ
いやー、
うん、
よかった
いやよかった見応えありましたね
見応えありましたね
最高でしたね、
あ
いい映画ばっかりですよ
ちょっと一回後半に行きます
そんなこんなで後半へ続く、はい